主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ピラトはイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。キリストに賛美、キリストに賛美。はい、今日はですね、一年に一度イエス様が王様であるということを祝う、あの大きなお祝い日であります。で、王様とは一体何でしょうか。ピラトにとってはですね、シーザー、ローマ皇帝の他は王様は考えにくかったわけですよね。まあ、少なくともそれは最高の王様であったわけです。で、このね、ちょっとそういう国の、権威のある王様ということと離れてね、その道を極めた人はその道の王様とかいうこともありますよね。イエス様はですね、一番大切なことは何かと言った時に答えられたんですね。イエス様は人間にとって一番大切なことは何だとおっしゃいましたか。科学的な知識である、どうでしょうか。あるいはなんかお金の力である、そういうふうにおっしゃいませんでしたよね。一番大切なのはその神様を愛することと人を愛することだとおっしゃったんですね。それはイエス様の大切な教えであったわけです。そのことについてどうしちゃったかな、どうだったかな。律法と預言者はこの神を愛すること、人を愛することによってそのまとめられるとおっしゃった。それが彼らの言う、あるいは旧約聖書の言うところの一番元になるものだと、そういうふうにおっしゃったんですよね。それに要約されるというふうにおっしゃったんですよね。で、本当にね、神様はね、愛なんですよね。で、その神様が私たちに望んでいらっしゃることは、神様と人をどれだけ愛するかということなんですよ。まあ、ちょっとだけこのことくどいけど話してもいいかな。そのね、人間の営みの中でね、ただ愛ばっかり言ってたら何もできなくなるからね。だから お母さんは、例えば家のお母さんは一生懸命に子供たちのために何年でもご飯作ったりするとかね、そういうことはね、やっぱりね、お母さんの愛と家族の愛をね、大きくすることに役立ってるんですよ。何か仕事をしながらね、愛することができるんですね。もう音楽だってそうかもしれません。今年はモツァルトの何だったかな、生まれて250年の年なんですよね。で、毎日モツァルトってやってますけど、モツァルトの音楽は私たちをですね、神様のところへ連れて行ってくれるというかな、高めてくれる力があるんです。また慰めの力もあるんですよね。で、それはね、やっぱりね、そういうものは彼だってもちろん、曖昧な知識でごめんなさい、彼はいくつで死んだのかな、36かな。で、まあ短い人生は短かったかもしれないけど、30年以上ね、それでももう本当にもう音楽をもう音楽中心で一生懸命にやってきたんですよね。で、それでやっぱり金が手に入れたものっていうのはやっぱり愛だと思いますよ。神様への愛とそれから人への愛だと思うんですよね。だから人間は何もしなかったらなかなか愛できないんですよ。だけど一番大切なことは愛なのね。そしてね、イエス様はね、 ご自分のおっしゃったことを実行したの、最後まで。それができたという意味でも王様ですよね。まあ、王様には今私二色あるという話したんです。普通はね、国を治めたりする、の頂点に立ったりするという王様ですよね。それともう一つはその道を極めた人、そんな王様と言いますよ。ボクシングの王様とかね、そういうことを言うんですよね。イエス様はご自分のおっしゃったこと、人間に一番大切なこと、それは神様を愛することと人を愛することでしょ。そのことをね、イエス様はね、嘘がなくね、本当に最後までやりきった人で、どうなさいました。最後の命をね、一番悲惨な十字架の刑罰で終わったんですよ。でそれを愛しながら、神様と人を愛しながらね。だからイエス様はその意味でも王様なんです。じゃあ力があるという意味で王様ですかというとね、いやそれも王様なんですよ。でもね、イエス様の国はね、この世のものではないのですね。この世以上のものなんですよ。例えばね、例えばというよりも大きな問題なんですけど、この世でイエス様をお暮らしになってた時は法律に従ったりね、されたわけですよね。だけどね、この世の終わりの時はね、どんな権力のある人よりもね、イエス様は力があるんですよ。それはね、本当に力があるんです。ピラトはね、ちょっと今日のやり取りもう一遍読んでいいですか。あなたはそれではやはり王なのかとイエス様と言うと、イエス様は私が王だとはあなたが言っていることです、これあなたの言う通りですという意味です。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。その前にね、ちょっと待ってください、ちょっと選び方が間違ったんですけど、まあ、今のところも大事なところです。で、私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。ピラトはね、私の国はこの世に属していないという言葉がよくわからなかったみたいです。で、もしもね、何ですかね、この世に属していればね、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦っただろう。そこはね、とてもピラトは関心があったと思うんですよね。だけど実際ね、この世の終わりの時はイエス様は実際の力も持ってこられます。誰もイエス様に勝てる人はいないんですよね。そういうことでもイエス様は王様だと思います。でもね、今からね、私たちはね、この王様をできるだけ大切にしたいと思うんですね。ちょっと考えてください。今ね、日本の国は現在人って言ってね、まあ学校でいつになったら習うのかな、小学校のうちに習うかもしれませんね。日本人は昔は天皇陛下が一番偉かったんですけどもね、まあ、今も偉いけど、だけどね、こう理屈から言うと国民全部ですけどね、国民全部がそのなんていうかな、力を持っているというような考え方なんですよね。だけどやっぱり国民が偉いって言ったって1億3000万もいますからね。だから1億3000で割ったらちょっと小さくなるわね。まあ必ずしもあっていいものではないかもしれないけど、でね、そうだけれどもね、やっぱりね、今の日本の中でね、総理大臣って偉いよ。やっぱり自分が割と自由に乗れる飛行機もあるしね、その飛行機でヨーロッパに行くこともできるし、いろんなことを命令できますよ。で、皆さんどんなの人は分かるかもしれないけどね、皆さんがね、安倍総理かな、安倍総理から直接電話がかかってきてね、何々さん、ちょっとすまないけど東京まで来てくれますかってね、お話がありますって、もう恐ろしいことじゃなくてね、何かそういうお招き受けたらどう思います？大変だよ、それはね。ひょっとしたら着るもの新しく作るかもしれないし、ワクワクした気持ちで東京行くんじゃないですか。で、それでいいですよ、別に悪いって言ってません。だけどね、イエス様がね、毎日曜日ミサに来なさいっておっしゃって、確かにおっしゃってるんですよね。特別な事情がない限りですよ。で、それに対して、そんな私たちはどれくらいの真剣さで、いそいそした気持ちで、ごミサに来てますでしょうか。私たちやっぱり、私も反省しなきゃいけないと思いますね。 地上の王とか権力のある人のことも私たちの信心に役立つんです。やっぱりそういうね、畏敬の念というものをね、私たちはイエスに持たなければならないんじゃないでしょうか、ね、最後に後でちょっと復習したいと思いますけどね、イエス様はですね、この後ですけどね、ピラトはね、イエス様を救おうと思ってイエス様を散々に鞭打って、それも悪いことだけど、みんなの前に引き出してね、そして見よこの人をと言ったんですよ。エッケホーモーという有名な言葉、ラテン語でエッケホーモーって言うんですね。見よ人をって言ったんですね。でイエス様は傷だらけだったんですね。だけどね、私たちにとってね、そのイエス様のお顔よりもね、綺麗なお顔はどこにもないということ、それはね、今日のお祝い日で毎年思い出したいと思うんですね。その時のイエス様のお顔ほど美しいお顔は世界にないということです。もちろんね、私たちは直接イエス様のお顔を見たわけじゃない。だけど絵を時々見ますよね。それから想像ができる。そしてその想像は根拠がないものではない。柔和で謙遜な方でしょ。罪がないから清いでしょ。今お話ししたことなんだけど、私たちはね、この世のね、王様とか権力者というようなことに対するイメージ、そういうものをね、私たちの霊的なね、ことに役立てることはできると思うことですね。もう一度復習します。でその最後にね、イエス様がそのピラトからエッケホーモね、見よ人って言われた時、みんなの前に引き出されるでしょ。その時のお顔ほど美しいお顔は世界にどこにもない。そんなに美しいお顔はどこにもない。でそれはね、神父さん、あんた見てきたのかと言われる、見てきてない。それはね、幻で見たわけでもない。だけどね、聖外父のお顔とか私も何遍も見てるでしょ。で想像ができるもの、イエス様には汚れが全然ない。いつも柔和だ、人を許している。そのお顔がどんなに神々しいものだったかね。だから毎年少なくとも1回ね、世界で一番美しい顔はイエスの顔だということをね、思い出したいと思いますよ。そうですね、この世のものはね、知れてるわ。どんなにね、綺麗な人であってもね、金銀で飾ってもね、権力があってもね、知れてますわ、ね、本当にみんな錆びると言ってもいい。金はなかなか錆びませんけど、プラチナだったらもっと錆びないけどね、錆びるって聖書に書いてあるわ。金も錆びると書いてあるけど、その通りだと思う。みんな過ぎ去って虚しいもんです。今日はね、子供たちは難しいかな、ちょっと最初約束したように、復習してみましょうかね。で王様っていうのは二通りの王様があるということですね。それは一つの、普通の王様と、それからもう一つはある、その道に一番熟達した人ということですね。イエス様は両方の意味の王様ですけど、特に熟達したということでは、イエス様は一番大切なのは何かといったときに、それは神様を愛することを、人を愛することだとおっしゃったね。でそれを最後まで貫いた。どこまでって言ったら、もう全部許した。最後は厳しかったイエスが最後は許すことしか考えなかった。だからもう許す理由がなくなったら、イエスは何を言ったかというとね、彼らは自分のやってることが分かってないから許してやってくれと。イエスが知ってるほど分かってないわね、自分が何どれくらい悪いことやってるかということ。だからそれは私たちへの模範でもあると思う。結果としてね、模範となってると思うんだけど、もうイエスは何にも責めない、人をね、もう許すだけ。最後までね、神様を愛すること、人を愛することを実行されたんですよ。こんなに徹底したね、その技術スキルですね、熟練を持ってる方は誰もいないわ。その意味でもイエスは王様だ。そして私の場合にも適用される。だからもうイエスは力使い切ってね、もう今から無理やっていうことないですよ。私にずっと使ってくださる、その力。でもう一つは王だということですね。でポンシオピラトはそれ分からなかったんですね。もしこの世に属していれば、私が引き渡されないように部下が戦うだろう、そこだけ興味があった。この世の割にイエス様は本当の権力者として来られるということも事実です。で第2はそうですね、この世の権力者のイメージも私たちにはね、少しは役に立てましょうということなんです。だから神様王とかね、そういう言葉をやっぱり時々使っておられるんですよ。だから 日本のね総理大臣は、まあ、主権在民で、また日本の総理大臣はアメリカ の、 あの大統領に向かってそう大したことないけどね。だけどもしね皆さんのお家にね、あの安倍総理から電話がかかってきて、ちょっとね頼みたいことがあるんだからいついつ来てくれと、それ恐ろしい話でないことを知ったらね、みんなウキウキして新しい服でも作るんじゃないですか。いや、あの日本の総理でさえもそれくらいの力あるんよ。だけどイエス様がね、毎日曜日ね、ゴミさ大事にしてきり預かりなさいよと、それは私の願いですよと言ったら、私たちはウキウキしてどれくらいね自分を整えるやろうか、それに対して。だからできるだけイエスに失礼のないようにね、私たちはこれからやっていきたいというふうに思います。で3番目 の、 あのポイントは、あのこの人を見よう、エッケホモと言われた時に引き出されたイエス、あるいは本当は引き出されてないような感じですけどね、イエスの周りにピラトが入ったり出たり入ったりしてるのよ。まあ、そのことを勉強したらまた長くなるからちょっと無理だけど、今日ねイエスがじっとしてピラトが入ったり出たりしてる、その時のね、エッケホモ見よしとと言われた時のイエスのお顔ほどね、あの本当に美しいものはない。だからその他のものを少しバカにできる人になりたいですよね。この世の富は一体何やと、この世の美人が何やというね、あのそういう気持ちをやっぱ私たち養っていきたいと思います。まあ、とにかくね、私は心からあのイエス様を王様としていただいていることをね、心から感謝したい。それからね、また付録だけど、イエス様はキリスト信者の家庭の王になりたいと特におっしゃったんですよ。だから一人の心の王様だけじゃなくて、皆さんの家庭の王様のイエス様、それが何人かで一緒に認めたらもっとすごいですよね。でこれで終わります。